今朝、勝利者のスピリットをという題でお話したいと思ってるんですけども、ベースになる聖書箇所は旧約聖書の民数記です。聖書をお持ちの方はどうぞ、旧約、聖書から、創出、レビ、民ですから、4つ目の章ですね。4つ目の章、民数記の第13章を開けてくださいますか。13章の25節から終わりまでお読みいたします。開きましたか？では、朗読いたします。民数記第13章25節から終わりまで。40日が経って、彼らはその地の偵察から帰ってきた。そして直ちにパランのアラノのカデシュにいるモーセとアロン及びイスラエルの全会衆のところに行き、二人と全会衆に報告をして、彼らにその地の果物を見せた。彼らはモーセに告げて言った。私たちはあなたがお使わしになった地に行きました。そこはまことに乳と蜜が流れています。そしてこれがそこの果物です。しかしその地に住む民は力強く、その町々は城壁を持ち非常に大きく、その上私たちはそこでアナクの子孫を見ました。ネゲブの地方にはアマレク人が住み、山地にはヘテ人、エブス人、エモリ人が住んでおり、海岸とヨルダンの川岸にはカナン人が住んでいます。その時、カレブがモーセの前で民を鎮めて言った。私たちはぜひとも登って行ってそこを占領しよう。必ずそれができるから。しかし彼と一緒に登って行った者たちは言った。私たちはあの民のところに攻め上れない。あの民は私たちより強いから。彼らは探ってきた地についてイスラエル人に悪く言いふらして言った。私たちが行き巡って探った地はその住民を食い尽くす地だ。私たちがそこで見た民は皆背の高い者たちだ。そこで私たちはネフィリム人のアナク人を見た。私たちには自分がイナゴのように見えたし、彼らにもそう見えたことだろう。朗読は以上、そこまでといたします。先ほど私たちはハッピーニューイヤーという挨拶を交わしたわけですけれども、ハッピーなニューイヤー、新しい年をお迎えになられますようにという願いを込めての挨拶ですよね。まあ、私たちにとってそのハッピーな一年というのはどういう年を言うんでしょうかね。やっぱり普通に考えるのは、家族みんな誰も病気にもならず、怪我もせず、まあ、こんな時代ですから、まず安定した収入があって、人間関係がうまくいったらば、それは一年間ハッピーだろうなって思いますよね。でも、一年、そういうふうに、何もかもうまくいくなんていうことは、およそないんですよね、現実には。そして、何もかもがうまくいくことが、一番いいことだとも限らないと思います。むしろ、いろんなハプニングがあって、悩んだり、苦しんだりしながらも、そういう中で、それを乗り越えていく、勝利していく、そういうところに、人間としての幸せっていうのを感じるんじゃないかなと思いますね。年の初めにまずイエス・キリストの励ましの言葉を、心に刻みたいと思います。イエス様はこうおっしゃったんですね。あなた方は世にあっては困難がある。しかし勇敢であれ、勇敢であれ、私は世に勝った。私は世の終わりまであなた方と共にいるってね。まあ、この言葉をぐっと端折りまして、今言ったのは ヨハネの福音書、マタイの福音書の両方の言葉ですけれども、それをミックスしましたけれども、ぐっとこう縮めて、申したいと思います。世にあっては患難がある。勇敢であれ。私は世に勝った。私があなたと共にいる。イエス様の言葉ですよ。初めての方、このグリーンのシートをもらったでしょうか。受付でですね、ここに今日の私のメッセージのあらましが書いてありますので、その頭の方を見ますとですね、世にあってはというこの太字の部分がありますので、そこを一緒に読んでください。はい。世にあっては困難がある。勇敢であれ。私は世に勝った。私があなたと共にいる。勝利者のスピリットをという題を今日はつけました。勝利者というのは、実はこの間のクリスマスコンサートのテーマでした。ゲストの小坂忠さん、数々の歌を歌ってくださいましたが、私の胸に一番残ったのはやっぱりあの勝利者の歌ですね。勝利者はいつでも傷つき悩みながら、それでも前に向かうという歌詞ですけども、こういう時代であればこそその歌詞が胸に響いてきます。2010年を迎えたわけですけれども、これをこの年を、勝利で飾るハッピーな年としたいと思うならば、それなりの準備がいるんではないかと思いますね。心構えと言いましょうか。日野原茂明さんは今ではもうとても人気のある有名人ですね。この人は、90代の青年という感じですよね。何か、この1911年生まれですから、今年の10月が来れば99歳になるでしょ、この人ね。で、彼がいろいろみんなを励ます言葉を残してくれております。この日野原さんが作られた、一日一日生き方上手というカレンダーがありまして、そこにはその日その日の励みとなるほんの一言がこう30日分並んでるんですよね。で、1日目の言葉は、挨拶の声は今日も明るく弾んでいますかという言葉ですけどもね、いい言葉だなって。挨拶の言葉、今日も明るく弾んでますか。そうでありたいと思います。そして2日目の言葉を見ますとね、幸運は備えある人のもとに訪れますって。幸運は備えある人のもとに訪れます。そうなんだろうなって思います。幸せを得たいならば、それなりの準備を、心構えを持つことが大切ですね。棚ぼた式のものをぼやっと待つなということだと思います。ましてや、この戦いの多い時代において勝利を得ようと思うならば、それなりの備えをしたものにこそそれがやってくるのではないでしょうか。ではどんな備えをしたらいいんだろうか。そのことを今日は考えたいんですね。2つのポイントに絞りたいと思います。まず第一はね、天を味方につけるということですよ。天を味方につけること、これが幸せの秘訣、勝利者となる秘訣。天というのは、もちろん私が言う場合には、天の父なる神様、天の父、天のお父様、つまり天地の作り主です。この天地の作り主という偉大な存在を味方につけることが、勝利の鍵だ、ということですね。聖書の中の有名な言葉です。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。この一句も心に刻みたいと思います。一緒に読んでください。はい。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。この通りだと思いませんか。夜遅く人気のない道を一人で歩くというのは怖いもんですね。今の時代、特にね。でもですね、仮に、横綱の白鵬が、あなたのお友達になってくれてね、じゃあ一緒に行こうって歩いてくれたらば心強いでしょ。ね、 もし白鵬が私の味方ならば、誰が私に敵対できるでしょう。というところですよ。であるとするならば、天地の作り主が味方となってくれたらどうですか。ね。その100万倍も力強いはずではないでしょうか。このお方を味方に引き込む、なんか変な言い方かもわかりませんけども、この偉大な方を、偉大なお方を味方にするか、あるいは敵に回すか、でもって人生が大きく分かれると言って、過言ではないでしょう。イエス様の弟子のペテロが書いた手紙の中にこの一節があります。命を愛し幸いな日々を過ごしたいと思う者は、ね、ハッピーな一年を過ごしたいと思う者は、舌を抑えて悪を言わず偽りを語らず悪から遠ざかって善を行え、主の耳は彼らの祈りに傾けられる。しかし主の顔は悪を行う者に立ち向かう。嬉しい言葉と厳しい言葉が並んで出てきます。主の耳は彼らの祈りに傾けられるという嬉しい言葉ですね。主というのは天地の作り主、天のお父様です。天のお父様が、いつでも呼べば答えてくれる。耳を傾けて何だいああとね、聞いてくださって答えてくださる、こういう関係を持てるってことは素晴らしい嬉しいことですね。天が味方してくれる、そういう人生です。それはどういう人にやってくるのかというと、偽りを語らず悪から遠ざかって善を行う人だと言うんですね。やっぱり善と悪ということ、これは私たちにとって人生を左右する大きな問題だと思います。単に人前で恥をかいたとか、そういうことではなくて、自分自身の良心に恥じない生き方をしようと心がけることが大切なんですね。しかし、もしもその逆に偽りを語り悪を行ってしまうならば、天を敵に回すことになる。私はタイガー・ウッズはフェアプレイをするゴルファーなんだと思っていたんですよね。でも実際はそうでなかったようです。いやいや、グリーンの上ではね、クリーンな、選手だったと思いますけれどもね、私生活に入った時にそうではなかったんですね。次々と不倫が発覚して、大変ですね。チャンピオンになっておごりがあったのでしょうか。その心の緩みに誘惑が入ってくるのを許してしまったんでしょうかね。今彼はいわば天を敵に回したような状態になってしまったと思います。主の顔は悪を行う者に立ち向かうってありますよね。そんな風になってしまったらば哀れです。どうしたらば天を味方にするような生き方ができるんだろうか。その道は非常に単純です。そのまず第一はですね、自分の内にある悪を認めて許しを請うことですね。自分の内にある悪を認めて許しを請う、これを悔い改めと言います。タイガー・ウッズだけの話ではありません。私たちもそれぞれあるのですよ。じゃないでしょうか。奥さんに内緒で、ご主人に内緒で、あるいは親に内緒でしていること、企んでる、考えていること、ね、もちろんその内緒でやってること、していることが良いことの場合もありますけれども、どっちかなといったら悪いことの方が多いんじゃないでしょうか。内緒ごと、自分の内にもあるその悪を正直に認めて、ああ私は間違っていたと認めること、悔い改めとはですね、私は間違ってました、許してください、ごめんなさい、そして向きを変えて生きることですよね。悔い改めと言います、聖書ではね。これがまず第一歩です。そして第二歩目は、代わりに死んで復活されたキリストを信仰することです。キリストはそんな私たちのために十字架で死んでくれました。身代わりの死です。そして復活して今も生きておられます。私たちの過去を帳消しにするため、そして未来を励ますために、キリストは死んで復活して今も 目にこそ見えませんが、目の前にいてくださるんですね。クリスチャンとは、このキリストに対して真心からごめんなさいと申し上げ、そしてありがとうと申し上げて、イエス様に付き従う決断をした人、付き従って生きている人なんですね。今朝ここに集っていらっしゃる皆さんの中で、まだその決断、そのステップを踏んでいらっしゃらない方がいらっしゃるならば、ぜひ、今朝こそそれをなさってください。一年の出発においてそのステップを踏み出すというのはふさわしいことではないでしょうか。祝福の一年とするためにぜひその一歩、それが天を味方につける道ですよ。悔い改めとイエス様の信仰をはっきりとさせるときにですね、その途端に聖書の約束によるとね、その人は神の子供とされるってですね、この天地の作り主がお父さんになってくださる、その子供、その息子、娘になれるんですね。その身分を授かるんです。そうやって、天を味方につけた人生を始めることをまずお勧めしたいんですね。そしてその上で、その上でですけれども、しおり者となるための備えの第2ポイント、それは心を前向き、上向きに保つこと。心構えの問題です。前向き、上向きに保つこと。古代のイスラエルの民の痛い教訓から学びたいと思います。先ほど民数記の13、14というところを開けたんですけれども、聖書にあまりまだ馴染んでいらっしゃらない方にとっては何のことやらと思うかもありませんけど、イスラエルの民、遠い昔エジプトに囚われて奴隷の身だったんですね。奴隷の身でどんどん数だけは増えていったんですけども、レンガを焼いて、ピラミッドやオベリスクやあのような建造物のためにこき使われていたんですね。背中にはいつも鞭の音が迫っていました。そういう中で彼らは助けを仰いで、叫び求めたんですね。で、天のお父様は憐れんで彼らをこのエジプトから解放してやろうと、有名なあのモーセをお立てになりました。そしてその兄貴のハロン、二人を用いてですね、エジプト脱出を実現してくれたんですね。このあたりは遠い昔実戒という映画があって皆さんもご覧になったかと思いますけれども、エジプトを脱出して、あの紅海の水が真っ二つに分かれるというあの奇跡を経てですね、アラノの旅、シナイ半島に移っていきます。で、彼らが目指したのは、いやいや、彼らが目指すようにと天のお父様が用意なさったのは約束の地でした。カナンの地と呼びますけれども、肥沃な、よく肥えた土地です。で、そこには先住民がたくさん住んでましたが、道徳的にもうひどく大敗した、腐敗した文化の民族でしたので、主は、モーセたちにこの民を追い払ってそこに住みつけとおっしゃったんですね。で、これを約束の地としてお前たちに与えると。彼らは意気揚々とそこに向かって行ったんですけども。でもね、いよいよその土地を目の前にしたときね、ヨルダン川の向こう側にはその約束の地がこう広がっている。で、いよいよそこに入ろうとする、その時点でですよ、むざむざと彼らは敗退してしまいます。戦わずして、敗退してしまうんですね。で、その結果彼らは40年の流浪の民となります。40年アラノをさまよい歩く。というためになってしまうわけですけども、なぜこんなことが起こってしまったんだろうか。そのことを今日学びたいと思うんですね。その敗退の原因はどこに。それはね、偉大な主から目を離してしまったことにあるのです。偉大な主から、この天地の作り主から目を離してしまった、そこにあるということですね。約束の地にこれから攻め入ろうとするときに、隊長、総指揮官であるモーセは、12人のリーダーを選んで、 この約束の地の偵察に行かせるわけですね。彼らは隅から隅までずっと巡って、その土地のありさまをよく見て帰ってきたんですね。でところが彼らの報告を聞いたときに民は揺れるんですね。偵察隊の報告、それはですね、肯定的なものと否定的なものとが入り混じっておりました。そしてどちらかというと圧倒的に否定的な面が強かったんですね。ポジとネガという言葉を今日ちょっと使わせていただきますけれども、今はデジカメの時代ですけれども、その前はカラーフィルムで写真撮ってたわけですけれども、ネガフィルムってのありますよね。写真屋さん持ってくる、それでもって写真作ってくれるんですけれども、ポジっていうのもありました。ポジというのはスライドするためにですね、スライドは緑の山は緑のまんまですね、青い空は青ですけれども、でもそれを、ネガでもって見るときに、それを例えば OHP かなんかに載せてですね、映し出しますと、あれあれとね、逆なわけですよね。綺麗なモデルさんでもですね、そのネガでもって映し出したならば顔が真っ黒けですしね、目や眉毛や髪が真っ白になってですね、何度も怖いことに映ってしまうわけですけれども、同じものでもネガで見るかポジで見るかによって変わってくるわけですね。そのようにこの12人のスパイたちは約束の地位を偵察して同じものを見るんですけれども、見方が随分違うんですよね。彼らは探る中で、どんなふうな印象を受けたのでしょうか。でその辺のことがですね、27節からのところもう一遍見ていただきたいんですけれども、こんなふうに書いてあります。13-27から、彼らはモーセに告げていった。私たちはあなたがお使わしになった地に行きました。そこはまことに乳と蜜が流れています。そしてこれがそこの果物です。乳と蜜が流れて、これは誤解しちゃいけないんですけども、本当にそんな牛乳が流れたり蜂蜜が流れてる川があるんですかそんなのがあったら行きたいですね。バケツで作ってみたいですけども、そうじゃなくってね、乳と蜜が流れる地っていうのはよく肥えた土地ということを表す言葉なんですね。非常に肥えた土地ですと。そしてこれがそこの果物です、見てくださいと言って見せたのは、これは立派なブドウなんですね。前後見ればわかるんですけども、とにかく、これがブドウかよってね、見るかに立派なブドウですね。ピオーネとか巨峰とかありますけども、それこそ巨峰とですね、びっくりするような、こんなのが、ああいう、その重さは相当なものだったのでですね、二人のものが、こう棒を担いで、その棒にくくりつけてですね、一房持ってきたという、二人の男が担ぐことってなんかすごいんですね。そういうものが取れるところで、ね。そこが良かったんですよ。ところがですね、28節聞きますと、しかしと言って、この報告が続きます。しかし、その地に住む民は力強く、その町々は城壁を持ち、非常に大きく、その上、私たちはそこで、アナクの子孫を見ました。アナクの子孫っていうのは、巨人ということです。後に、後の時代に、ダビデ・ゴリアテ、という話が出てきまして、ゴリアテというのは身の丈3メートル近くの、ね、大男が出てくるわけですけれども、そういう巨人が住んでいる地域であったということですね。こういう報告です。で、彼らがそこで言わんとするところは、これではとても勝ち目がありませんというところなんでしょう。ですからね、それを聞いたときに、報告を聞いた一般民衆はざわざわざわざ、大変なところに行こうとしているんだな、俺たちは、そんなところとてもとてもっていうね、怯えてもって、ざわざわざわざわし始めたわけですよ。これは私たちの弱さだと思います。問題だけを見つめるうちに、問題に圧倒されてしまう。ね、誰かが倒れたと聞きますとですね、もう最悪を想像してしまう。検査の結果を聞いても大げさに解釈してしまって、もうあかんってね、思ってしまって、すっかり敗北モードに入ってしまう。そういう弱さが私たちにあるんではないかと思います。でもそんな現実があるんですけれども、もう一方でポジで見る人たちもおりました。カレブがその一人でした。 30節を見ますと、その時カレブがモーセの前で民を鎮めていった。怯えてざわついているみんな静かに、私の言うことも聞いてくれと言ってですね、彼はこう言うんです。カレブがモーセの前で民を鎮めていった。私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう。必ずそれができるから。この一言をご覧ください。ぜひとも登っていってそこを占領しよう。必ずそれができるから。なぜカレブはそう言えたんだろうか。なぜ彼はこの大胆な発言ができたんだろう。それはですね、共におられる偉大な主を見ていたからです。この肉眼には見えないけども、しかし彼の心の目にははっきり見えていたのですね。ここを占領せよ、そもそもお命じになった方がいる。この方は天と地を作った方、この方が私たちの味方なのだ。だからできる、ぜひとも行ってそこを占領しよう。必ずできるから。まあ、同じ風景を見ても見え方が違うんだとさっきも言いましたけども、ここに一つの図がありますね。さっきからこれ一体何のことだろうと、そっちが気になっている方が何人かいらっしゃると思いますね。3人ぐらい、何に見えますか皆さん、この絵。2通りの方がいると思いますけども、大きな杯のようなものが見えたという方はどれくらいいますか。20人ぐらいいらっしゃる。いや、2人の人が向き合っている、こう見えた人は。あ、こっちが圧倒的に多いですねそういうもんですよね、うん、白に目を注ぐならば大きな杯でも、黒い方に目を注ぐならば向かい合った2人の人ですね。ポジで見るかネガで見るか、アシックスかナイキか知りませんけども、靴の会社がね、市場調査のために調査員をアフリカに送ったという有名な話ね。ちょっと古い話なんですけどもね。で、調査員は、本社に報告をするわけですよね。 A という調査員は見込みゼロです。ここはみんな裸足で暮らす国ですからとね、そういう報告するんですよね。でももう一人の調査員は可能性無限です。まだ誰も履いてません同じ状況ですけども、見え方は2つに分かれるんですね。まあ、日本の例えば伝道の現状を見るときもそうだと思いますね。150年経ってもクリスチャン人口は 1% にも満たない。日本は不毛な国だ。見込みがないってよく見ますか、ね、それとも可能性は無限。アプローチ次第でもう見込み客だらけだとね、そう見ますか、ね、あの時ポジとネガでどちらが多かったんだろうか、どちらが勝ったんだろうか。見ますとね、残念ながらネガの勝ちだったんですね。ネガの方が圧倒的でした。30節のポジの発言、カレブの声はかき消されてしまいます。ぜひとも登っていって占領しよう。必ずできる。しかし、31節から見てください。31節。しかし、彼と一緒に登っていった者たちは言った。私たちはあの民のところに攻め登れない。あの民は私たちより強いから。彼らは探ってきた地について、イスラエル人に悪く言いふらしていった。私たちが行き巡って探った地は、その住民を食い尽くす地だ。私たちがそこで見た民は皆背の高い者たちだ。そこで私たちはネフィリム人のアナク人、つまり巨人ですね、を見た。私たちには自分がイナゴのように見えたし、彼らにもそう見えたことだろう。全回収は大声を上げて叫び、民はその世を泣き明かした。向こうは巨人ぞろいだ、それに控え俺たちは無力なイナゴ集団だってね。まあ、試験会場なんかに着きますと、ライバルたちがみんな賢そうに見えて、はあ、俺はダメだってね、縮こまったことありませんか。目をどこに注いでいるのかということです。勝利者は、これが大切な第二ポイントですね。勝利者は見えざる偉大な主に目を注ぐということですね。見えざる 味方である偉大な主ですね。見えざる偉大な主に目を注ぐのです。イスラエルのみんなが帰還して大声で泣き叫び出したその後ですね、先ほどのカレブ、そしてカレブと共にもう一人、このポジでもって、肯定的なものを味方する者がおったんです。それがヨシュアですけどもね、ヨシュアとカレブが二人してね、こう言うのですよ。どうぞ、そうですね、五節から、14章の五節からね、14章の五節から見てくださいますか。そこでモーセとアロンは、イスラエル人の会衆の全集会の集まっている前でひれ伏した。すると、その地を探ってきた者のうち、ヌンの子ヨシュアとエフネの子カレブとは、自分たちの着物を引き裂いて、イスラエル人の全会衆に向かって次のように言った。私たちが巡り歩いて探った地は素晴らしく良い地だった。もし私たちが主の御心にかなえば、私たちをあの地に導き入れ、それを私たちに暮らせるだろう。あの地には、乳と蜜とが流れている。ただ、主に背いてはならない。その地の人々を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食となるからだ。彼らの守りは彼らから取り去られている。しかし、主が私たちと共におられるのだ。主が私たちと共におられるのだ。彼らを恐れてはならない。胸のすくような信仰の告白ですね。ヨシアとカレブが言った言葉を、途中端折って、短くまとめました。アウトラインにまとめたこの3行、皆さん一緒に声出して読んでくれますか。どうぞ。巡り歩いて探った地は素晴らしく良い地だ。私たちが主の御心にかなえば、それを私たちにくださる。主に背いてはならない。主が私たちと共におられるのだ。彼らを恐れてはならない。二人の目の付けどころの違いがわかるでしょうか。主です。主です。主に背いてはならない。主の御心にかなえば大丈夫。主が共におられる。12人のこの偵察隊員のうち10人はですね、問題と自分とを見比べるだけでした。高い城壁。こちらはそんな守りが何もない。向こうは巨人たち、ベテランの戦士たち、ね、こちらは戦いに慣れてない平民、とても勝ち目がない。彼らと自分と見比べるのですね。それは敗北モードに入ってしまうですね。しかしその中でこの二人、ヨシュアとカレブは問題と何を見比べたのか。問題は確かにあるのですよ。確かに手強い相手なんですよ。城壁があり、さまざまな武器いっぱい持ってるんですね。身の丈も高いんですよ。でも、その問題と自分でなくてですね、何ですか？何と見比べたんですか？そうそう。偉大な主ご自身ですね。偉大な主と見比べたのです。主は天地の作り主。で、彼らは、ついこの間、あのエジプト脱出した時のことを思い出していたに違いありません。そうですよ。後ろにはエジプト兵が戦車に乗って迫ってくる。両側は切り立った山。向かう方向は航海。海ですね。絶体絶命。でもそんな時に、天地の作り主が味方してくれたんでしょう。目の前の海が真っ二つに裂けたんですね。海底に道が設けられて、そこを渡っていって向こう岸にというね、およそ人間には考えられないことを、主がなさったのですね。それを体験したのですね。この主が今も変わらず、私たちと共にいてくださる。他の人たちはそれを忘れちゃったんでしょうかね。どうしてあんな出来事を忘れてしまうのかと思うけど、私たちもいろんな で、主の助けを体験するんですけども、でも何ヶ月かするとそれが薄れて、一年も経てばケロッと忘れて、また新しい現実に怯えて、心が揺れてってことを繰り返す弱い私たちではないかと思いますけども、そこなんですよ、大切なのは。目に見えない偉大な現実、天地の作り主が私たちの味方としていてくれるんだ。その方に目を注ぎ、それと今の問題と見比べるときに大丈夫。この主にはできると。人にはできないことは神にはできると。でも残念ながらあの時のイスラエルはどちらを選んだかというならば、ネガの方を選んでしまいました。否定的な見方ですね。その結果、40年の放浪と淘汰です。放浪と淘汰です。主の言葉をここに引用しました。私の栄光と印を見ながら、私の声に聞き従わなかった者たちは皆、私が誓った地を見ることがない。約束の地に入ることがないというのですね。実際、あの時点で満20歳以上の者たちは、それからの40年の放浪の間にですね、ある者は疫病に倒れ、ある者は剣に倒れ、ある者は天災にあって、死に耐えるんですね。生き残ったのはあの時点で20歳以下だった者たちね。そしてプラスカレブとヨシュアのみなんですよ。彼ら2人のみなんですね。その他は全滅。彼らこの2人と次の新しい世代が一緒になって約束の地を受け継ぐことになるんですね。で、そこにおいて主の言葉、厳かな言葉ですね。私の栄光と印を見ながら、私の声に聞き従わなかった者たちは皆、私が誓った地を見ることはできない。ただし、私のしもべカレブは、他の者とは違ったスピリットを持っていて、心、スピリットを持っていて、私に従い通したので、約束の地に導き入れる。彼の子孫は、その地を所有するようになる。カレブは違う。彼は他の者とは違う心を持っている。勝利者のスピリット。それゆえに大きな祝福を得るというのですね。この勝利者のスピリットという言葉を掲げた時に、私は俵米子さんのことを思い出しました。一度お話したことがあると思いますけれども、俵米子さん、私と同じ時代の人ですね。つい先頃、5年ほど前に、67歳で、天に召されて行かれましたけれども、彼女の証を聞いたことありますか？ 18 歳で彼女は、鉄道自殺を試みるんですね。今も JR 乗りますとしょっちゅう人身事故が、こう流れてくるんですけどもね。18歳で、東京小田急線新宿駅で入ってくる電車の前に身を投げてしまったんですね。病院で気がつくわけですけども、両足切断、片腕切断、残ったのは右腕、しかも、薬指小指は飛んでしまって、3本指しか残ってないんですね。で、そんな体で彼女はベッドで意識を取り戻します。現実見て、もうなおさら、私は死にたかったのに、どうして死なせてくれなかったの？今度は服毒自殺を図るわけですけれども、そこも一命取り留めてですね。そんな時に、アメリカ人の宣教師と、その通訳の青年が訪ねてくるわけですね。で、どんな人にも希望がありますよ。私たちのことを、この上なく愛してくださる、本当の神様がいますよということをこう聞かされて、彼女は初め反発するんだけどね、そんな神様いるんだったらどうして私のような不幸な人間をって言うんですけども、でもついに彼女は心を開いて、このイエス・キリストを心に迎え入れます。で、それから彼女の心に大きな変化が起こるわけですね。改めて3本しか残ってないこの手をこう自分の目の前にかかるんですけども、指が残っている。 それも3本も残ってる。傍らにあったボールペンを握ってみました。握れました。紙の上に自分の名前を書いたら書けました。食事が出ました。お箸持てるかしら。持てました、この3本でね。ちょうど右手の利き腕の3本の指です。それでご飯が食べられたんですね。そして彼女はそこからスタートしますね。次々とチャレンジするんですよ。私はこの方に何度か会いました。会談の中にいた時にね、直にお話聞きましたし、直に見せてもらいましたよ。彼女がリンゴの皮を剥くのをですね。私、リンゴの皮だって剥けますよ。3本抜いてね、リンゴをポンとそこに置いて、ナイフで持って上からポンと切って半分にして、半分になったのを伏せてね、伏せたこのリンゴのちょうどてっぺんのところからね、クックックックックッとこう剥くんですね。少し角度を変えて、クックックック。見事にあっという間に剥いてしまいました。ね。で、彼女は、そういう中からですね、イエス様に出会って、いろんな困難はあるけども、でも大丈夫なんだ。イエス様が私と一緒にいてくれるということが分かると、あることもこのこともチャレンジしたくなるんですね。義足をつけて歩いてみたら、やってみました。歩けました。ね、結構自由に歩けるようになってきましたよ。そして、もうお料理でも洗濯でも。で、ついにですね、彼女の明るい生き方に、もう、こうなんていうか魅力を感じてね、プロポーズする男性が現れました。両足切断の女性と結婚したいと思いますか。でも、いたんですね。誰がプロポーズしたかというとね、最初、彼女のもとに、宣教師と一緒に訪ねていたあの通訳の青年ですよ。で、この青年はやがて牧師になるんですけどね。彼女は子供を2人産みます。女の子です。マリちゃんとルッちゃんという子ですけどね。2人も素晴らしい女性に成長します。で、その彼女のチャレンジャーとしての生き方を見るときに、本当にどんな苦難にも負けない強さ持ってるな、輝いてるな。そういう体ですから、いろんな人がね、珍しがったり、じろじろ見るんだけどもね、それを彼女は嫌がりません。あ、私は注目されてるんだ。自分の方からね、明るく、その人たちに声かけていくんですよ。たちまち友達になっちゃって。自分がこんな風に生きられるようになったのは、イエス様のおかげなんです。あなたイエス様ご存知ですか？イエス様のことを伝える人間になりました。彼女のこの証を通して、インパクトを受けて、クリスチャンになった人はたくさん、いると思いますよ。勝利者のスピリット、目には見えないけども、偉大な方が私についているんだ。この方が一緒にいるから大丈夫なんだ。どんな状況でも切り抜けていけるんだ。知恵が与えられる、力を与えられる。だから私はもう泣かないでいいんだってね。4年前に昇天されて、そのビデオで追悼の会が大和カルバリチャペルでなされたそうですけれども、ビデオの中のこの米子さん、その中でみんなに向かって言うんですね。イエス様は私を新しく変えてくれました。3本しかないと思ってた指が3本も残っていると思えるようになり、何でもチャレンジできるようになりました。皆さんも主に信頼して歩んでいきましょうねって。カレブのこの勝利者のスピリット、これ私たちもいただきたいと思います。それでこのスピリットは彼は生涯持ち続けるんですね。あれから40年流れて、同世代の者たちが次々と亡くなっていって、自分とヨシア2人が生き残って、そしてその時代になって約束の地に入っていくわけですよ、ね。次々と占領が進んでいきますけども、でもね、まだなかなかその占領しきらないところが残っていました。その時に、このカレブ85歳の時に、なおチャレンジするんですね。カレブ85歳のチャレンジ、すごいですよ。ヨシュア記の14章の言葉を引用しました。どうか今、主があの日に約束されたこの山地を私に与えてください。そこには巨人がおり、城壁のある大きな町々があります。主が共にいてくだされば、 追い払うことができましょう。85歳の重厚なカレブが白髪をたなびかせながらですね、この将軍であるヨシュアにそう申し出るわけですね。どうかもう一合戦させてくださいまして、取るはずでまだ取れてないところ、取らせてください。あの産地っていうのは巨人が住み着いてるあたりのことを言ってるんですよ、ね、すごいですね。さあ、老いも若きも勝利者のスピリットを今朝いただいて、新しい年のさまざまな課題にチャレンジしていきたいと思います。家庭生活の中で、職場でのあれやこれやの中で、学生たちは勉強とかいろんな活動の中でさまざまな困難に出会うでしょう。でもめげてしまわないで、ネガで見てしまわないで、ポジで肯定的に主の目から見て、また主が共にいてくださる、だから大丈夫という目でもって乗り越えていくことができますようにお願いいたします。過ぎ去ってしまったことはもう主の手の中に委ねましょう。新しいページが開かれたのですから、今前に向かって、これから自分が迎えるさまざまな課題に対してですね、個人としても教会としても向かっていきたいと思います。教会としてはステップ2020という言葉を掲げました。10年後、主が望んでいらっしゃるのはきっとこういう教会だろうなと思い描くところを掲げました。そこに向かっての第1年目です。そしてその時に掲げた言葉がこのカレブの言葉です。ぜひとも登っていってそこを占領しよう、必ずそれができるから。では皆さん、どうぞ、立てる方はお立ちくださいまして、無理な方は座ったままで結構です。共にお祈りを捧げたいと思います。どうぞご自分の祈りを捧げてください。そうですね、まずこのアウトライン最後にある祈りを、5行ほど書いてあるこの祈りを声に出してみてください。そしてそれを参考にして自分の祈りをしたいと思います。ではご一緒に祈り、天地を治める偉大な主よ、今あなたの実在と力を仰ぎます。私の心の目を洗ってよく見えるようにしてください。罪深い私ですが、主イエス様の犠牲のゆえに許されて、あなたのことをされました。天のお父様、あなたは今私の味方ですから感謝します。私の抱えている困難が巨人のように見える時がありますが、今あなたの偉大さと力強さを見つめると勇気が湧いてきます。大丈夫、必ず克服できる、そのように告白しながら前進しますから、勝利させてください。アーメン。ではどうぞ各自ご自分の祈りを。 天のお父様、御言葉によって生き方を照らし出してくださり、また道しるべを与えてくださり感謝をいたします。明日のことを誇るな、一日のうちに何が起こるか知らないからだという言葉も思い出しますが、いつ何が起こるか十分な予測のできないこの時代に住んでいる私たち、ただただあなたを仰ぎます。あなたはすべての上にいらっしゃる、歴史さえも治めるお方。その中であなたはご自分の民を訓練してくださいます。いろんな出来事の中で大きく強くあれとチャレンジを与えてくださいます。感謝いたします。どうぞその中で私たちの目がいつも澄んで、澄み切って見えない現実をしっかりと見ることができるよう助けてください。天と地を作られた愛に満ちた天のお父様がいらっしゃること、この方が私たちを見つめていてくださり、イエス様、あなたのような愛の人に成長するのを願っていてくださること、そのことを思わせてください。そこに向かうためにさまざまな訓練を地上で受けますけれども、どうぞそこにおいて大事なことを学んでは一歩一歩ステップアップできるよう助けてください。過ぎ去ってしまったことはもうあなたの御手の中に委ねます。目を前に向けて、ああどうぞまずあなたと正しくつながって、正直な告白を持って悔い改め許しを乞い、イエス様あなたを心の中に救い主として迎え入れ、まず天の父様と自分が親子の関係を結ぶことができるように、それがまだの方こそは今朝それを果たすことができるよう助けてください。その上でどうぞそうつながっている一人一人を励ましてくださいまして、育ててくださいまして、身近な大切な人たちとの人間関係においてどうぞ清めてください、強めてください、豊かにしてください。そして経済的なことを含めて様々な日常的な問題を、ああどうぞイエス様と共に解決していけるように、乗り越えていけるように忍耐強くあなたを待ち望み、与えられたヒントを感謝して受け取って取るべき行動を取っていけるようにお願いをいたします。そのようにしてどうぞ勝利者としてください。あなた方は世にあっては観覧があるけれども勇敢であれ、私は世に勝った、その私があなたと共にいるからだと言ってくださることを感謝します。イエス様と共なる2010年としてください。集われた一人一人、その家庭、家族、祝福ください。職場を、学校を、クラスを、友を、人間関係のすべてを導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。